はい、この時間はですね、金城先生からこの自然の恵みといいますか、自然を通してあるいは私たちの日常生活を通して得られる教訓、その実物教訓にですね、のことについて話してくれということでしたので、少し、教育という本、それからキリストの実物教訓という本の中からですね、少し抜粋してまた見ていきたいと思っています。また、いくつか自分自身の経験もお話ししたいと思っておりますけれども、そしてまたですね、今日は安息日ですね。この安息日はですね、私たちこういうふうに礼拝をしたり霊的な学びをしますけれども、もう一つ非常に大切な分野がありまして、それは自然と交わるということなんですね。でこのことが実はイエス様がこれをお勧めになっているということが後で引用文に出てきますけれども、そういったことにまた目を留めていけたらなと思います。そしてこれは、単にこうやって学ぶことではなくて自分が経験することなんですね。ですから私たちが実際に自然の中に出ていって自分で教訓を引き出すという、ここにですね、注目していただきたいと思うんですね。ですから今やること、あ、そうか、なるほど、よかったで終わるんではなくて、これを自分の経験としてどこかでその引き出してもらいたい、これが今日のこの時間の目的です。皆さんがですね、理解してほしい、私が理解してほしいと思っていることであります。ではですね、見ていきたいと思いますが、自然からの実物教訓ですね。これは皆さんよくご存知のマタイによる福音書6章の26節ですが、空の鳥を見るがよい、巻くことも刈ることもせず、蔵に取り入れることもしない、それなのにあなた方の天の父は彼らを養っていてくださる、あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか、というんですね。僕が今最近ですね、非常に身近に感じる自然のものというのはですね、小鳥たちです。朝起きまして、ここでは朝礼拝がなされるんですが、6時半から礼拝なんですけども、その礼拝に行く途中を森を歩いてくるわけで、そしたらですね、もうすでに小鳥たちはですね、にぎわっているわけですね。素晴らしい歌声を聞かせてくれるんです。これはやっぱりあたかも、今日も生かしてくれてありがとうと言っているのか分かりませんけれどもですね、やっぱり神様に感謝を捧げている歌声ではないかなと、やっぱりそのように聞こえてくるわけですよね。そして実にこの音色が素晴らしいんですね。いろんな鳴き声ありますけれども、カラス以外は綺麗ですね。カラスだけはちょっと分かりませんけれどもね、とはいえ神様が作られたカラスはまた他の役目があってですね、また素晴らしいと思いますけれども、このようなことがですね、実物教訓に載っておりました。キリストが自然のことを教えられたとき、それはご自身の手が作ってご自身が与えられた能力や機能について語っておられたのである。すべての作られたものは初めの完全な状態にあったとき、神の思想を表現していた。エデンの家庭にいたアダムとエヴァにとって自然界は神の知識に満ち、神の教訓にあふれたものであった。知恵は彼らの目から入って心に蓄えられた。彼らは神の創造されたものによって神と交わった。ところがこの清い夫婦が思考者の立法を犯すや否や、神の御顔の輝きが自然界の表面から去ってしまった。地球は罪に損なわれてしまった。しかしその破壊された状態にあってもなお美しいものが多く残っている。神の実物教訓は消し去られてはいない。正しく理解しさえすれば自然はその創造者について語るのである。創造当初は非常に素晴らしい。今日もね、礼拝の時に絵が出ておりましたけれども、いわゆるその、何と言いましょう、その完全な状態というんでしょうか、私たちまだその完全な状態の自然というのがどういうものか分かりませんけれども、想像を絶する素晴らしさだとは思うんですね。そういうものを最初は人間に提供しておられた、してくださってたんですね。そしてアダムといえばその 自然という神の御顔の輝きを反映しているこの自然を目の当たりにして学ぶことができた。そしてそれをですね、彼らは学んで心に蓄えたって書いてあるんですね。心に蓄えた、しかしですね、罪を犯すや否や、その神の顔の輝き、これが自然界の表面から抜けてしまったっていうんですね。それでもですね、破壊された状態ではあるんですけれども、それでもまだ美しいものが多くまだ残っていると。そこから私たちは神の愛やですね、その自然の法則というものを読み取って教訓とすることができるということなんですね。そしてそこには創造者、全宇宙を作られた神がですね、描き出されているわけですね。主がイスラエルの民族をご自分の特別の代表者とするために訓練なさったとき、住居として彼らにお与えになったのは山地や谷間であった。彼らの家庭生活と宗教的行事とは常に彼らを自然と神の御言葉に接触させた。そのようにキリストも弟子たちを湖畔や山腹または原野や森林に導かれたので、弟子たちは教えの中で引用される自然の事物を目の当たりに見ることができた。彼らはこうしてキリストから学んだ知識を実際に活用して主と協力して働いた。イエス様はですね、イエス様が、この地上においでになる前からですね、イスラエル民族をですね、訓練してきたのは山地や谷間であったと書いてあるんですね。自然の中であったということですね。そして弟子たちも、イエス様がこの地上に来られてから弟子たちに対してもですね、いつでも自然の中に彼らを連れて行ってそこで教えられた。湖畔や山腹でね、そして原野で野原でですね、さまざまな教訓を引き出して彼らに教えていったわけですね。そして弟子たちはその学んだ知識をですね、実際に活用してイエス様と共に協力して働いていったと、そう書いてあります。ヨブ記十二章の8節に、地の草や木に問うてみよ、彼らはあなたに教える、海の魚もまたあなたに示す、と書いてありますね。皆さんどうでしょう、自然の中に出て行って、空を見上げてもいいですし、海を見てもいいですしですね、夜空を眺めてもいいですし、そういう教訓をですね、こう引き出そうとして観察したことがどれぐらいあるでしょうかね。ないことはないと思うんですが、あまり頻繁にはなかなかしないですね。ですけれども、イエス様は絶えず弟子たちをその自然の中に連れて行っては、実物教訓としてですね、そこにあるものを通して真理を理解できるように教えていったんですね。これ一つのイエス様の方法だったんです。教育方法だったんですね。ですから私たちはこのことに学ばないといけないですね。自分自身を訓練するためにも、人々に何かを教えるためにも、自然を通して実物教訓を通して教えたり学んだりするということは非常に大切なことだと思いますね。私たちも同様に自然を通して創造主を知らなければならない。自然という書物は一大教科書であるから、神の品性について人に教えたり、いなくなった羊を神の檻に連れ戻したりするために聖書と共に用いなければならないものである。神の御業を研究すると聖霊が人の心に確信を与える。この確信は理論的な推論から得られるものではない。しかし神を知ることができないほどに心が暗くなり、神を見ることができないほどに目がくらみ、御声を聞くことができないほどに耳が鈍くなっていない限り、人はその深い意味を理解し、崇高な霊的真理に強い感銘を受けるのである。実物教訓の7ページですね。こういうことが書かれています。これはこの下線を引いた部分ですね。自然を通してですね、創造主を知らなければならないというこの命令ですよね。そしてこれは私たちにとっては一大教科書であるというですね、この自然の事物というものはですね、書物というのは、このことを私たちはなかなかですね、心に留めていないのではないかと思うんですね。ですからこの際、私たちはその 幸いにもこういう田舎でですね、自然と巡り合うといいますか、交わることのできる機会が多いと思いますので、そういう中にあってですね、あるいはこういう場所に住んでいなかったとしても、できる限り田舎の方に出ていって、山や海や自然の中に出ていってですね、ここに書かれているように創造主を知るというですね、自然を通してですね、そういう経験を積んでいきたいものですね。このような自然からの直接の教訓を何にも増して価値あるものとするのは、その単純さと純粋さである。自然からの教訓は全てのものに必要である。ここにも出てきましたね。私は特に必要じゃありませんという人はいないみたいですね。全ての人に必要である。もともと自然の美は罪と、そして世の誘惑から人の心を引き離して、純潔と平和と神へと向けさせるものである。とかく学生の心は、いわゆる科学や哲学と名付けられている人間の学説や推論にとらわれる。学生は親しく自然に接する必要がある。そして自然の神もキリスト教の神も一つであることを学ばなければならない。自然界と霊界は一致していることを彼らに教えなければならない。彼らの目が見、手が触れ、すべてのものを品性建設の教訓としなければならない。こうして彼らの知力は強められ、品性は啓発され、生活が全面的に高尚にされるのである。キリストの実物教訓の7ページ8ページに書かれていますね。さて、問題の安息日なんですが、安息日に神様はイエス様はですね、ぜひこの自然と交わることを勧めておられるんです。これがその引用文の一つなんですが、ちょっとお読みしたいと思いますね。キリストが例え話を語られた目的は、安息日の目的と全く同じものであった。神の御手の技を見て、人間が神を認めるようになるために、神はご自分の創造の力を記念するものを人間にお与えになった。安息日は自然の中に創造主の栄光を見ることを私たちに促している。そしてイエスが自然界の美とご自分の尊い教訓と結合されたのも、そのことを願われたからである。私たちは清い休みの日には他のどんな日にも勝って、神が自然の中に書かれた使命を学ばなければならない。私たちも救い主がたとえ話をお語りになった野原や森林、あるいは古外の草花の中などで例えを研究しなければならない。自然の懐に近づけば近づくほど、キリストはご自分の臨在を明らかに私たちに示して、平和と愛の言葉をお語りになるのである。キリストの実物教訓の8ページですね。出てきましたね。清い休みの日、これは安息日のことですよね。その日にはですね、他のどんな日にも勝って神が自然の中に書かれた使命を学ばなければならないと書いてありますね。そして、野原や森林、あるいはそういった古外の草花の中なので、例えを研究しなければならないと書いてありますね。イエス様は常に小さい時からですよ、自然の中に行って神様と交わっていたわけなんですが、その中でどうやったら天の真理をですね、人々に分かりやすく伝えることができるだろうかと考えていたんですね。そして例え話に、自然界やさまざまな人の教訓をですね、例え話として提供した時に、天の真理とそれが結び合ってですね、人々はですね、そこに感銘を受けたんです。理解することができたんですね。ですから私たちも例えを研究しないといけないって書いてあるんですよ。私たちがその人々に何か語るとき、直接的に言ってもわからない、理解できない人がもしいるならば、自分たちが身近に感じている事柄を通してその真理を伝えていくという、これを研究しないといけない。私たちはそういう時間をやっぱ持たないといけないんですね。 しかも自然の懐に近づけば近づくほどです。一回でいいわけじゃないんですね。何度も何度もそれを交わることによってですね、もっと豊かに天の事柄が分かるようになってくる。神キリストのことが、神様のことがですね、少しずつ理解できるようになる。天の法則、自然の法則、それは同じものだということがですね、理解できるようになってくるということなのではないでしょうかね。はい。
安息日守るということで、この点において一番欠けてるんじゃないかと思いますね。
そうですね。
自然と交わるということね、安息日なかなかやらない、
そうですね。確かにそうですね。なぜかって大変ですね。安息日はその聖書研究をしたりですね、学び合ったりということはよくするかもしれませんね。しかし自然の中に出て行って、さて自分自身で自分なりのそういう教訓といいましょうか、そういうものを引き出そうという時間を持つということはなかなかないですね。どちらかというと週に1回集まってきたんだから、集まったところで何かしようやということになってしまいますけれども、でも他のどの日よりもと書いてあるので、私たちはちょっと考えないといけないかもしれませんね、この点について。そして人から何かを得るというよりも、直接神が作られた御業からですね、自分自身がこの教訓を引き出す、神との関係を築いていく、この経験がですね、私たちの信仰生活には必要なんだと思うんですね。そうでないと借り物ですよ。人からいつも聞いているというものは、これは確かにいい学びにはなりますけれども、いざという時には出せるかどうか分かりませんよ。聞いてるだけでは。引き出して出してみないと、さてしまってあったけどどこにしまったかねということでですね、引き出し開けても見つからないということがあるかもしれません。でも自分で学んだものというのは鮮明に覚えていますから、出てくるんです。これはね、そういう経験が必要かもしれません。我々の今後の課題ですね。そしてよくアメリカに行った時にですね、感じさせられたのは、彼らは家族同士でですね、自然の中に出ていくんです。安息日ごとにみんなと一緒にワイワイ何かするとか、そんなことじゃなくて、家族を中心にしてですね、家族単位で行動するんですね。これは非常に見習うべき点じゃないかなと思いましたね。子供たち、自分たちの子供たちを集めて、さあ山に行くぞ、野原に行くぞって言いながら、その神様が作られた大自然をですね、子供たちに見せて、そこでですね、神様のことをこう学んでいくという時間、そういう時間を作るんですね。そういうことは必要だと思いますね。見習うべき点だと思いますね。与えよう、そうすれば自分にも与えられるであろう。有名な言葉です、という言葉は、聖書のページに記されているのと同じように、明らかに自然界にも記された教訓である、聖書の中にね、与えよう、そうすれば自分にも与えられると、ルカによる福音書6章の38節に書いてあるんですが、実は自然の中にも同じように書かれているというわけです。それはどういうことかと言いますと、例えば今日雨降ってますね、ちょうどよかったですね。山に、丘に、野原に雨が降りますね。そしたらこの水はどこに流れていくんですか。はい、海に、最終的には。その途中はどうでしょうか。川に。川といってもですね、大きな川もあれば小さな川もありますね。もともと水はですね、少ないものがだんだんと集まって大きな水になっていくわけですから、山に注がれた雨一滴はですね、何かと合流しながらだんだんと下流へと行くわけです。そして最終的には海に出ますね。実はその水が通った後はですね、緑の野原ができるっていうんです。緑の帯ができるって、これは教育の文に書いてあるんですけども、つまり水があるところには緑が入るんですよね。川のそばはずっと緑です。多分ですから衛星からね、地球を見てその川のそばを映せばですね、周りは地面が見えるような、例えば砂漠地帯であったとしても、オアシスのように川のそばだけは緑の帯があるはずなんです。そして海にたどり着くんですけども、その緑の、木や花や、その私たちを喜ばせてくれるこの緑はですね、 伝道者が人々に福音を述べ伝えた報酬だと書いてあるんですよ。それと一緒だって。水がですね、つまり自分たちが得たものを人々に分かち合うということは、そうすることによってさまざまな命が芽生えていくという結果を見ることができるわけです。これは伝道者にとっては報酬だって。これを見ることがね、自然界がそれを教えているっていうんですね。ですからこの聖句と全く一緒で、私たちが得たもの、霊的な学びであっても何でもいいです。物質的なものであっても構いません。何であっても得たものを誰かに与えるということは命を生み出す。そしたらば自分にもまたその報酬が戻ってくるっていうんですね。これは法則なんです。ですからこれは聖書のページにも記されているけれども、自然の書物にも記されていると言ってるんですね。さて今度はまた、これはですね、敵の仕業と書きましたけれども、こんなことも書いてありました。真の教育の基礎をこれほど堅固にして確実に築くことは他の方法ではできない。しかしたとえ子供でも自然と接触するときにそこに当惑の原因を見出すであろう。彼はそこに相反する勢力が働いていることを認めないではいられない。この点において自然は解説者を必要とする。自然界にまで表されている悪の姿を見て、我々は皆同じようにそれは敵の仕業だという不幸な教訓を学ぶのである。自然界というのはごめんなさい、決していいものだけではないですね。つまりアダムとエバが罪を犯して以来ですね、神の愛だけを表すものではなくなったからです。敵の仕業であるですね、不幸な部分も自然界には見ることができるんですね。例えば、農業をする方々にとっては良い種だけをまいたはずなのに、必ずそのまいた植物と似たような必要でない植物が出てきますね。これを聖書では毒麦と言ってますけれども、麦をまいたのにその収穫のできない毒麦も一緒に生えてくる。これはどの時代でも変わらずあることですね。私何年か前に、砂川さんとが今いるところで暮らしていたことがありますけれども、そこには田んぼがありまして、そこで田植えを毎年するわけですね。ここではですね、苗を作って植えたら、稲だけは植えたはずなんですけど、必ず稗が出てきますね。これはやったことのある人はすぐにうなずける話だと思います。それが全く似てるんですよね。小さいうちは特に分かりにくいです。ただ見分ける方法はありますけれども、パッと見てはですね、稲としか見えないんですよ。そしてすぐそばに生えてますから、同じように生えてますので、稗を取って捨てたいんですけども、稲までも抜いてしまうというですね、根を傷めてしまったりとかっていうことがやっぱりあるわけですね。非常に厄介なものです。これは敵の仕業なんですね。そしてまた自然界を歩いていても、いいことばっかりじゃありません。綺麗だな、美しいな、こんないいところってすごいなって思うだけではなくて、恐ろしいな、危険だな、汚いな、醜いなっていうのも自然界にありますよね。どうですか皆さん、ありますね。僕も怖い目に遭ったこと何度もあります前にお話ししたことがあるんですけれども、これもまたアメリカに行った時に、高校生たちを引き連れて砂川満君と一緒にこう行ってたんですけども、その時に、ザイオンナショナルパークという有名な公園があるんですけどもね、自然公園ですか、国立公園ですか。でそこに行った時に、この、その遊歩道がありまして、そこを歩いていって、川を突っ切ってですね、横切ってさらに奥の方にずっと歩いていくということで、そうずっと歩いていってたんですけども、そしてそれ終わって帰ってくる時でしたかね。そしたら、我々はちょっともうすでに川のすぐ渡ってすぐこの 普通の遊歩道にですね、こう出る手前まで来てたんですけども、まだ若い高校生たち何人かはまだ後ろの方からまだゆっくり歩いてきてたんですね。川の中を通ってですかね。そしたらですね、ちょうどその真上あたり、ずっとこう絶壁なんですけども、ね、そのそば川は細くてですね、周りは切り立った崖といいますか、ずっと高いんですけども、そのずっと上の方からですね、僕の耳には何かが破裂した、爆発したような音に聞こえたんですけど、パーンという、バーンという、なんか、そういう音がしたんです。そして、あ、なんだろう、何か爆発したぞっていうふうな、僕の中ではそういう感覚だったんですけども、まあ、一瞬のことだったんですけども、そしたら、そばで我々のこの行動を見ていた別の観光客といいますか、そこに訪れていた人たちがですね、急に声を上げて、危険だったんですね。危険を察知して何か我々に叫んできたんですよ。でそれが要するにこの危ないぞという警告の言葉であることはすぐに分かったんですね。そしてそれと同時に僕は上から音がしたんで上を見たんです。そしたらですね、僕の目からはこのぐらいの石が、岩といいましょうか、どっかから崩れ落ちて通っている高校生たち彼女たちの上にですね、落ちかかっているのが見えたんですよ。そのまま落ちてもらったら非常に大変なことだったんですけど、幸いにですね、どっかに当たって砕けて、何ですかね、拳大ぐらいですか、あるいはもう少し小さいぐらいですかね、砕けてですね、降ってきたんです。それでも怖いですよ。雨のようにバタバタバタバタ落ちてきたわけですから、その一つでも当たれば彼女たちはもう怪我をするか、あるいは頭に当たってしまえば、死ぬこともあったんじゃないかと思うぐらいですね、もうすぐ近くにこの石の雨が降ってきた。この光景は恐ろしかったですよ。もうこれは、ね、親御さんから預かってきた高校生たちですよね。その子たちにもし当たって怪我でもしたら本当に大変なことだったんですけども、幸いにして守られて、誰も怪我には出なかったんですね。でもこれはですね、それまではですね、もうすごいな、こんなところには来たことがないということで楽しんでいたのに、これで一気にですね、もうその気分は消えてしまって、恐ろしいと言いますか、怖いと言いますかね、そういう気分にさせられたんですね。でその時に僕はもちろん神様が天使を遣わして守ってくださったという感謝とともに、これです、敵の仕業だと思ったんです。これはね、やっぱり罪の爪痕でしょうか。人間が罪を犯した結果、自然にもこういうことがあるんだということをですね、教えられたんですね。他にもね、皆さん多分個人的にいろんな経験されていると思いますけれども、敵もその自然にですね、自然という中にですね、その彼の種をまいているんですね。これもその一つですね。弱肉強食っていう言葉ありますね。ちょっと映像薄いですけれども、これがですね、これはスズメバチです。これとこの捕らえられているのはミツバチですね。私が飼っているハチなんですけれども、捕らえられて食べられているところです、今現在ね。で罪が入ってくるまではこういうことは多分なかったと思いますね。死というものはありませんでしたからね。ですけれども、この罪の世界においてこれが許されていますね。強いものが弱いものをやっつけるということが入ってきてしまった。これも敵の仕業だということができると思いますね。また実りというのがあるんですが、収穫物のことですね。麦が育つには、はじめに芽、次に穂、次に穂の中に豊かな実ができるとある。農夫が種をまき、作物を育てる目的は穀物を生産するためで、それは植えたもののパンとなり、次の収穫のための種となる。同じように天来の農夫であるイエスも収穫を期待なさるのである。キリストはご自分に従う者の心と生活の中にご自身を再生させようとしておられる。それは彼らを通して他の人々の心と生活の中にキリストが再生されるためである。これもですね、ちょっと与えよう、そうすれば与えられるという言葉にちょっと似てるかもしれません。農夫が種をまくのはですね、収穫を得るためですよね。食べ物を得るためなんですが、もう一つはその次にまた必要な穀物を生じさせるための種を取っておくということですね。 次の来年につなげるための種を取っておくということです。この2つの目的があったんですけれども、イエス様は農夫でその種をまくんですね。私たちの心に真理という種を、そして発芽したらその人を通してですね、他の人々に、また伝えるという、それを願っているんですね。そしてその人に実がなり、そしたら実がなったらその人はまた他の人にそれを伝えていくというですね、実がなるということとまた次につなげるというですね、この2つのことを人に、人間にですね、要求しておられる、あるいは期待しておられるんですね。でそのことを私たちはこの植物の成長、といいますか、この作物が実って収穫されるというこのサイクルにですね、を見るときに学ぶことができるのではないでしょうかね。種まきの働きは一種の信仰の働きである。種をまく人はその種が発芽し成長する神秘な力を理解することはできないが、しかし神の働きによって作物が繁茂することを確信している。彼はそれが豊かな収穫として幾倍にもなって集められることを期待して種をまくのである。このように親や教師は今まいている種に収穫を期待して働かなければならない。イエス様は私たちにですね、収穫ができるように実ることをですね、望んでおられるんですね。そしてこの作用というのはですね、この神秘的な作用というのは我々理解できない。種がどうして発芽するのか誰にも説明できないですよね。発芽してからどうしてあんなに成長するのかもわからないです。知ってるのは養分を吸って水分を吸って太陽の、ね、こう浴びてですね、光合成をして育つということは教えられますけども、なんでそうやったら成長するのかというのは誰にも説明できないですね。そういうことはわからないんだけれども、植えれば芽を出してくれるということは誰もが信じてますよね。本当に出るかどうかは植えてみなければわからないんですけれども、でもこれは出ると信じて植えるわけです。それと同じように私たちが、まあ、親や教師はですね、種をまくときに人々に何か伝えていって教えていったりするときに収穫を期待して働かないといけない。それを信じてですね、そう言ってるんですね。これもまたあれですね、イエス様がなさったことなんですが、食物が種から徐々に発育していくことは子どもの教育にとって実物教訓となる。はじめに芽、次に穂、次に穂の中に豊かな実ができるとある。この例えをお語りになったキリストは小さな種を作り、それに生命力を与え、その成長を支配する法則を定められた。キリストはこの例えの中に教えられている真理をご自身の生活に実現された。天の大君、栄光の王なるキリストはベツレヘムに生まれ、しばらくの間は母親に世話される無力な赤ん坊の一人となられた。イエスは子供の頃は子供のように話し、また行動され、また両親を敬い、両親の希望を実行して彼らを助けられた。しかし知性が目覚めてからは恩恵と真理の知識の中に成長を続けられた。いきなり結果がですね、結果といいますかね、一足飛びに何かがこう出来上がるということはないですね。いつでも徐々にです。はじめに芽、次に穂、そして次に穂の中に豊かな実ができるというのはこの段階があるということですよね。私たち人間も、子供という話が出てますけれども、私たちは、神様のことを知ったとき、知ってその入信といいましょうかね、神様を信じるようになったとき、そのときはまだ赤ん坊ですよね。その状態から年々毎年ですね、いろんな学びをして教訓を得て経験を積んでいくときに、私たちは徐々に成長していかなくてはいけないんです。植物というものは生きているか死んでいるかのどっちかですよね。例えば、幸いですね、生け花がありました。これ生きてますか？生きてる？僕は死んでると思いますよ。命の源からもう切り取られてますよね。今は生きてるように見えるんです。切ってますから。これがもし元の幹につながっていれば生きてると言えると思いますけども、離れた瞬間からもう死につつあるんですよ。私たちも命の元につながっていればですよ、 成長していくんです。つながっていなければいつかどんどん萎えていって、いつかは最初はよく見えるんですけど年々おかしくなっていくはずです。ですから私たちはつながって成長していかないといけない、段階的にですね。これはやっぱり植物から得られる教訓なんですよ。自然の教訓なんですね。そしてイエス様がその実物教訓を人間イエスとして実行されたと書いてあります。幼い時は幼子らしく父母を敬って、そして彼らの希望を叶え実行していったと書いてありますね。親を敬ったって書いてあります。そして知性が目覚めて恩恵と真理の知識の中にさらに成長を続けていったと書いてあるんですね。それに見習いたいものですね。またですね、こんなことも書いてありました。レクリエーション、このことに関してこれ単なるレクリエーションではなくして有益なレクリエーションです。どういうものかといいますと、精神にも身体にも両方に非常な利益となるようなレクリエーションの方法がある。知識と識別力のある人は無邪気なだけでなく教訓となるような源泉から娯楽や気晴らしの方法をたくさん見つけ出すであろう。戸外でレクリエーションをすること、神の御業を自然の中で瞑想することなどは最も有益であると書いてありますね。ですから今日私がそうですね、ちょっと暗いですね。最も有益であるというのは自然の中で瞑想することなどと書いてありますが、他にもありそうですけどね。戸外でレクリエーション、このレクリエーションというのはこの自然の中で神の事物を見てですね、神様と交わること、これが最高の有益な、レクリエーションであるということが言えるのではないでしょうかね。立派な木を植え、それらに豊かな葉を茂らせてくださった神、たくさんの種類の素晴らしいきれいな花を私たちに与えてくださった神、自然の至るところに愛の御手の技を見せてくださっている神は、私たちを不幸にさせようとは意図しておられない。またこれらのものを私たちが干渉したり楽しんだりしないようにと計画してはおられない。私たちがそれらを楽しむようにというのが神のご意図である。ご自身が創造されたものである大自然の魅力の中に幸福を見出すようにというのが神のご計画である。アドベンチストホーム578ページですね。はい、まあ、いろいろこの引用文見せたんですけれども、今日はあいにくの雨で多分外に出て行って、今少し学んだような事柄を自然界に出て行ってですね、教訓を引き出すというのはちょっと難しいでしょうけれども、まあ、スライドでちょっと我慢してください。これミツバチですね。とりあえず私自身がこのミツバチに今、そうですね、まあ、身近に見る神様の作られたものというものを毎日このミツバチを見て暮らしてますので、仕事上そうなんですが、まあ、そのことについてちょっとですね、まずは見せてみたいと思いますね。今のミツバチの巣ですね、これね、箱、こういうふうに並べていって森の中、あるいは木はなくてもいいんですが、こういう箱の中に蜂が生活してるんですね。これ蜂の出入り、これが出入り口ですけれども、蜂はいつもこういうふうに群がっていて、これは外から今帰ってきたばっかりの蜂ですね。ここには花粉をつけています。花粉をですね、つけて飛んで帰ってきたところですね。これは、巣箱の蓋を開けて覗いたところです。こういうふうに今これ蜂が、これみんなちっちゃいぐじょぐじょしてるのは全部蜂ですが、こうびっしり入ってるんですけど、これ危ないんです。もう少しすれば多分後から出てきますが、王台というものを作ってですね、いなくなってしまいます。分蜂してしまうんですね、半分ぐらい。そういうちょっと危険な状態でもあり、まあギリギリの線かもしれませんね。でそれを一つ一枚引き上げてみるとこんなふうになってます。これはさっきの群れとは違う群れなんですけども、これは少ないですね。こうだと全然まだまだなんですけどもね、こういうふうな枠が入ってます。はい、これがここに書きましたけども、王台、女王の、まあ、巣と言いましょうかね。これがいわゆるそのこの中に女王のになるはずの、 幼虫といいますかサナギが入ってます。でここの入り、ここの方を食いちぎって出てくるんですけどもね、これがもしできたらですね、我々にとっては要注意なんですね。これもこれも同じです。さっきと一緒なんですけども、でここで一つ実物教訓なんですけども、僕は、最近といいますかね、この週末に関しての学びをよくしますので、自然界も週末に関して教えてるんじゃないかなと思うんですね。でそこでいろいろそういうことを考えながら、こういうことをこう自然界を見ていると、やっぱりいろいろ教えてくれるものがあるんです。これはこじつけだと言われればこじつけかもしれません。しかしですね、自然界はですね、それを知ろうと思う、学ぼうと思う者にはですね、分かるようになってるんですね、面白いことに。で私この、さっきのが見やすいんで戻しますけども、この大台というものができてしまうとですね、次の女王の候補がこの中に入ってるんです。まだこの群れの中には女王蜂がいてですね、その群れの中には1匹だけ女王がいるはずなんですが、こういうふうに卵ができて、こういう大台ができてしまうと、多分もうこれから2週間以内にはですね、次の女王が出てきますので、そうなると前にいた古い女王はですね、その蜂が出てくる前にそこの群れの半分もしくは3分の2ぐらいをですね、引き連れてどっかに飛んでいってしまうんですね。そうすると、せっかく増やした蜂の群れがですね、半減どころかもっといなくなってしまうわけです。とすると私にとっては大損なんですね。蜂を増やして蜂を売ってる仕事ですから、蜂を逃がしてしまったんでは全然話にならないですね。ですからこれができたらですね、もう要注意なんです。さてこれからどうするかという処理の仕方いろいろあるんですけども、できたらですね、はっきり分かることは2週間以内に逃げてしまうということです。これが我々にとってはある意味の、まあ、いろんな取り方がありますけど、警告ではあるんですね。でこのことはですね、僕こう思ったんです。聖書のマタイによる福音書24章に書かれている聖句ありますね。有名な聖句ですけども、15節に、預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば読者よ悟れ、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよと書いてありますね。このこととちょっと重ね合わせてみたんです。大台ができたら必ず2週間きっちりとは言いません、2週間ぐらいで逃げるんです。これはもうはっきりしていることなんですね。予言では荒らす憎むべき者が立ったならば山へ逃げようです。そういうことをですね、こう重ね合わせてみるときにですね、私たちはこのことがこのどういうときに起きるかというと、日曜休業礼、それが立ったならばですね、まもなくその売り買いができなくなり、そして私たちはその国の保護からですね、外されて物の売り買いができないということはそういうことですよね。そういうふうなさまざまな迫害やそういったものがまた新たによみがえってくるということを知ってますね、予言的に。そしてそういうことが終わって、恩恵期間が閉じて、で神の意味も押されて、救われるべきすべてのものが揃ったとき、そしてそうなってしまう、そうなふうになっていった後に、主は来られるということをですね、ずっとまあ系統だって学んでいってるわけです。今ちょっと短縮して喋ってますけれどもね、そういう時にですね、大台ができたら、あるいは日曜休業令が立ったら、こういうことが起こるということをもうすでに学んでますので、あ、これは自然界にもやっぱりなんかこの週末に関する教えをね、理解できる要素があるなと思ったんですね。僕らにとってはこれは警告ですから、私たち今警告の使命を語らなければいけないですよね。その日曜休業令、その第7日目安息日という論点が始まったときにですね、もう時は近いということを私たちは知らなくてはいけないわけですね。そういうふうにちょっと考えてみたんですね。そのようにですね、そういうことを学ぼうと思って自然界のさまざまな法則を見ていけば感じるところがあるんですよね。学ぶことができます。 はい、これは、同じミツバチが水を飲んでいるところですね。飲んでいるのか巣に持ち帰って餌を溶かしながら食べるんですけども、その時に用いるのかは分かりませんけども、こんな風にして水があるところにはどこにでも飛んでいきますね。これは朝日ですね。見事な綺麗な風景ですね。これはどこかは分かりませんが雄大ですね。これは分かりますか。これは沖縄の人だったら分かりますね。こんな実があるところはだいたいね、沖縄ぐらいしかないでしょうね。日本では多分、あ、そうですね、これ万座門のどっかですね。はい、これはどこだか分かりますか。はい、羽地内海ですね。正解です。嵐山の展望台から多分撮ってますね、これはね。これはグミでしょうね。鶴グミでしょうか。綺麗ですね。これは何でしょうね。菜の花でしょうか。綺麗ですね。うん、ちょっと暗いですけども、これも朝焼けですよ。これは、こういうのを何て言いましたっけね。雲花ですね。そうですね、雲花が見えてますね。これも朝なんですけどもね、影と光と影が綺麗ですね。これは桜でしょうね。桜だと思うんですが綺麗ですね。はい、これはイチョウの木ですよね。すごい太いです、これ。実は前に住んでた三倉の方にもですね、裏の方にイチョウの木があるんですけど、結構大きいんですね。これほどは大きくないんですけども、でそれと同じぐらいの太さをした木がですね、ちょっと里の方に降りると神社がありまして、神社の脇に2本こうやってイチョウの木が植えられているんです。そしてそのイチョウの木の幹の太さは三倉にあるイチョウの木の太さとそんな変わらない、ほとんど変わらない、むしろ三倉にあるものの方が太く見えたんですけど、それで、なんかこう札があったんで読んでみたら、600年、樹齢推定600年って書いてあるんですよ。ということは三倉の裏にあるあの木も600年だなと僕は勝手に思ってるんですけども、これはもっと経ってるでしょうね。ものすごい太いですね。これは何でしょう。梅でしょうか。梅の木ですかね。綺麗ですよね。いろんな小さいものから大きなものまでですね、本当に綺麗ですよね。チューリップ、そうですね、花畑、綺麗ですよね。まあ、やっぱり神様は私たちを喜ばせるためにもこういうものを作ってくださったんでしょうね。これは秋の、もみじですか。これは不思議ですね。もう枯れて散っていくはずの葉っぱなんですけれども、こんな綺麗な装いをですね、見せてくれますね。黄色と赤のね、綺麗です。これはイチョウの木ですね。イチョウは真っ黄色ですね。これもまた綺麗ですよ。これはイチョウですかね。これはまた今度は水辺の植物ですね。あ、ごめんなさい、スイレンですね。ハスですね、これね、ハスですね。これがスイレンですね。スイレンの花ですね。こういうのがありますね。これも朝焼けです。これも朝焼けですね。これも 朝日ですね、これはね。はい、以上ですけども、そうですね、今日皆さんと学びたかったのは、特に安息日は自然と交わる、時であるということですね。ところが私たちはなかなかそういったことをこう、まあ、聞いてはいるんでしょうけれども、なかなか実行してこなかったですね。それを私たちはやっぱりこの 自分自身で自然と交わって神様と向き合うという、このことをですね、経験していただきたいなと思いますね。そして実はこれわざわざですね、山の奥地に入っていかなくてもいいんです。身近なものからでも十分に教訓を得ることができるんですね。だからお年寄りであろうが小さな子供たちであろうがですね、庭先でもいいんですよね。そういうところからでもたくさんいろいろ学ぼうと思えばですよ、学ぼうと思わなければ何にも見えてきませんけれども、学ぼうと思えば、学ぶことができる。その人の意欲次第ですね。ですからいつでもそういう自然だけじゃないですよ、私たちの生活の中であっても仕事から何からでもいいですね、霊的なものに結びつけるという、ことをですねしていけたらなと思います。この点をですね、一緒に学びたかったんですね。そして、もう一つは、与えをそうすれば与えられるという法則はですね、結局自然界も人々に何かを与えるために存在しているわけですね。人間も同じなわけです。ですから私たちが学んだり、人から教えてもらったり、自分で学んだりしたものを誰かに分かち与えるという経験ですね。これをしていただきたいと思います。ここがこれ燭台ですね。ごめんなさい、これですね。これは常に油をいただいてですね、光ってますけども、油を得るだけじゃないですよね。目的は光らすために油をもらうんじゃないですか。ということは私たちの働きの中にはですね、得るために、何かをもらうために生きるんではなくして、与えるためにもらうという、この法則に生きないといけないということなんですよね。この燭台はそれを表してますね。聖霊の雨をいただいて、私たちが奉仕の活動をするとい こう生きた活動をですね、意味してますよね。でこれを私たちがしなければ、この法則から外れてますので、自然と成長が止まりますよね。面白いです。ミツバチの世界もそうなんですが、ミツバチは花から花へ蜜を求めて飛び回りますよね。そしたら花に止まって蜜を吸ってしまったら、そこの蜜はなくなりますでしょ。ところがですね、蜜をこう吸い取ったら、本来はもうその花はですね、蜜蜂、昆虫が来て吸わなければそれで枯れていく花なんですけども、昆虫が来て蜜を吸い出したら、次の蜜がまた湧いて出てくるんですよ、この花は。不思議だと思いませんか。無から有を呼び出すと本には書いてありましたけどね、この人は聖書を知ってるんだなと僕は思いましたが、蜜蜂の専門書ですけど、その中に無から有を呼び出すって書いてあったんですよ。おお、この人は聖書を知ってるんだって思ってちょっと感動しましたけど、実に面白いんです。一つの花から蜜を取ってしまってなくなってるはずなのに、また湧いて出てくるんですって。それは何かが抜き取らなければ決して起こることではないそうです。花が咲いてしぼんでしまったらそれで終わりなんですって。一定の量の蜜が出てそれで終わりなんですけど、蜜蜂が来たり他の昆虫が来て蜜を吸えば、新たな、花蜜が湧いて出てくる。与えれば出てくる。これはですね、自然の法則なんですね。ですから私たち、得るものがあったら与えてください。そしたらまた与えられます。というふうなですね、生き方をしていきたいと思いますね。この時間は自然の実物教訓ということでした。ありがとうございました。